皆さんこんにちは。調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのために様々な情報をお届けしています。さて今日のテーマはお腹の風邪とインフルエンザです。お話を伺うのは村上子どもクリニック院長の村上ゆかり先生です。今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は冬の定番テーマという感じなんですが、はいはい、今お腹の風邪とかインフルエンザ流行っていますか？
そうですね、年末は、胃腸炎、風邪、感染性胃腸炎、吐いたり下痢したりするお腹の風邪が非常に、多く、はい、少しずつインフルエンザも出てきているかと思います。
はい、これからインフルエンザが増えてきそうな感じ
そうですね、でしょうか。
はい、はい、調布の方ではね、はい、これから増えてきそうだということなんですが、まずはお腹の風邪について改めて伺いたいんですけれども、はい、原因となるウイルスにはどんなものがありますか？
はい、お腹の風邪と、言いますと、よくウイルス性の胃腸炎ですねとか、はい、あるいは感染性胃腸炎という形で、診断をいただくこともあると思いますが、大半の、原因のウイルスはノロウイルス、ロタウイルスが多いかと思います。
ノロウイルスとかロタウイルスとか、はい、結構以前テレビなんかでも随分取り上げられましたが、
はい、
違うウイルスですよね。それぞれどんなウイルスか、ね、ちょっと簡単に教えていただけますか？
そうですね、種類が全く違うウイルスなんですけれども、特徴としては、ロタウイルスに感染すると、全てではないんですが、便が白くなるような、場合にはロタウイルスの可能性が高く、
はい、
あとは、ノロの場合ですと吐いたり下痢したりという症状はノロもロタも一緒ですが、そんなに高熱までは出ないで、胃腸炎、嘔吐、下痢を伴うといったものですね。
はい、何かこの感染源みたいなものはあるんですか？
ノロの場合には人から人へ、感染するものと、あるいは食事の方から感染するという2種類の経路がありますね。
はい、ロタはもう人から人。
そうですね。
はい。いずれにしても手洗いうがいをしてね、はい、免疫力を下げないように、あまり疲れない生活するしかないのかなと、予防にはと思いますけれども、これ感染して一般的な症状というのはやはり嘔吐とか下痢から始まるんですか？
そうですね、どちらも、吐き気や下痢、腹痛、そして中には、熱が出る場合と全く熱は出ない時もありますね。
はい、これ生後何ヶ月ぐらいからかかってしまうんでしょうか？
必ずとは言えませんけれども、やはり、6ヶ月まではお母さんからの免疫が ありますので、はい、そんなにこう頻度としては多くはないですが、やはり6ヶ月前でもロタにかかるような赤ちゃんも多いですので、生後も 2,3 ヶ月ぐらいから、
はい、
感染しますよね。
の可能性があるんですね。はい、で、赤ちゃんでこういった病気になってしまうと、こう脱水も早いし危険も多いと思うんですが、
はい、
予防する方法などはあるんでしょうか？
特効薬というようなものはないですので、
はい、
やはり二次感染を防ぐような形で、下痢している方がいらっしゃる場合には、そういう吐物や便の処理を気をつけるとか、あるいは、そういうものに直接触れないような、一般的な予防をするしかないですね。
予防接種みたいなもので、事前にこう少しでも軽く済ませるっていうのことはできるんですか？
ノロウイルスの場合にはまだ予防接種というのはないんですが、
はい、
ロタウイルスに関しましては、昨年の秋から、
はい、
経口の、ワクチンがありますので、それを飲むことによって、100% 全てではないですが、予防することが可能となってきました。
100% できないっていうのは、そのロタウイルスも実はいろんな方があるっていうことですか？
そうですね。
これはロタウイルスかかりたくないという方も多いと思うので、予防接種したい方も多いと思うんですが、割合こう早い時期に、接種しないといけないんですよね。
そうですね、期間の限定がありますので、生後6週から24週までに、2回 はい、ま、飲むという形になるんですけれども。
それ以降は飲めないんですか？
ま、いろいろ、ま、月齢が進むと、ま、合併症的なものが出やすくなるという報告があるので、24週までという区切りがあるようですね。
じゃあ生後6ヶ月ぐらいまでですよね、はい、24週というと、はい、かなり早い時期に飲まなきゃいけないんですね。
そうですね。
これはじゃあ早めに知識を、ね、持ってた方とか、はい、事前にこう準備してないとなかなかできないかもしれませんが、ね、もし半年、ね、生後24週前でまだ2回接種できそうであればご検討いただければなと思います。
はい、
で、先ほどちらっとおっしゃってましたが、その嘔吐物とか便とかっていうところからの感染が実は激しくあるんですよね。はい、
そうですね。
この処理の仕方で気をつけた方がいいポイントってありますか？
やっぱり直接ま、お母様方慌てますので、お子さんが、ま、吐いたり、ま、はい、頻繁に下痢をしてたりするとどうしてもこう素手で触ったり、うん、ま、お洋服についてたり、ま、布団についてしまうと、ま、やっぱり素手で洗濯をしたりとかっていうことになりますと、はい、もうそこからもうお母様の手にウイルスがついて、うん、ま、大人も、うん、同じように感染してしまいますので、はい、なるべくはその吐物のついたものはもうすぐ袋に入れて、ま、処分するのがいいかなと思いますけれども、
はい、洗ってもなかなかウイルスがいなくならないんですよね。
は
い、
そうですね。
相当熱湯をかけてもなかなかっていうふうにも聞いていますし、はい、処理している間にね、どんどん感染が広がるということもあるということですね。わ、はい、かりました。で、まあ、そうなりますとこう吐いたり下痢をしたり、これ家族全員移っちゃうこともありますよね。
そうですね。もう本当にこういうロタやノロの季節になると、うん、まず子供がなり、お母さんがなんか調子が悪い、で、大丈夫って言ってたお父さんが最後にっていうようなことたびたびありますね。
家族全滅パターンが、ね、はい、あるんですよね。小さいお子さんがいるとね、はい、でもこれをせめてお友達にね移さないためにも、 そうですね、
はい、
その時期はではちょっとしっかりお休みした方がいいですか？
そうですね、はい、
保育園とか幼稚園なんかもね、はいはい、ぜひそのあたりはお休みいただければと思います。ちなみにこの脱水症状なんですけれども、
はい、
赤ちゃんほど脱水が進みやすいと言いますが、
はい、
脱水症状がひどくなるとどんなことになってしまうでしょう？
まず、まあ、ぐったり、うん、してきますので、やはり、まあ、もともと飲めなかった水分がさらに、まあ、摂取ができなくなり、あ、まあ、体の中の水分が、まあ、なくなるとともに、いろんな臓器がやっぱりこう元気がなくなってきますので、うん、まあ、全身症状に変わってきて、うん、かなり深刻な状態になりますね。
命に関わることもありうると。
はい、そうですね。
そうしますとこうお家ではできるだけ水分を取らせてあげたいと思うんですが、
はい、
治療法とか水分の取らせ方を教えてください。
特効薬というものがないので、
はい、
やはり、まあ、対症療法という形になりますから、
はい、
まあ、吐いている場合には、まあ、吐き気止めを使う、うん、あるいは、まあ、下痢はしているので、うんうん、まあ、単純に考えると下痢止めと思うんですが、うんうん、かえってしっかり便を出ないようにすると、
はい、
お腹の中にやはりこうウイルスがどんどん
溜まっちゃうんだ。
そうですね。ということなので、まあ、成長剤とかを、
はい、
まあ、使うことが多いと思うんですが、
うん、
プラスやはり電解質とか糖分が入ったイオン水的なもので、
はい、
上手に水分を取っていくのがまず先決ですね。
はい、水分が取れるようになってから、
はい、
食べ物ないしは消化のいいもの、ね、あるいはミルクの場合も当初ちょっとひどい時はミルクもやめた方がいいんですよね。イオン水とかにして、そ
うですね、なるべくこう吸収の早いものの方が回復が早いですので、
はい、
まあ、ミルクしか飲んでないお子さんの場合にはなかなか難しいんですが、まあ、下痢がひどかったりするようでしたら、まあ、飲んでるミルクを薄めるとか、
はい、
あるいは下痢しているような赤ちゃん用にこう乳糖を糖分ちょっと乳糖を抜いたミルクというのがあるので、
はい、
そういうものを利用していただければ少しこう回復が早くなるかと思います。
お医者様に相談してみるといいですね。
はい、そうですね。
はい、続いてインフルエンザについて伺いたいんですけれども、
はい、
今年のインフルエンザは A か B かっていうとどっちでしょう？
今のところそんなにこう爆発的な流行という感じではなくて、まあ、最初に B がちらほら出始めて、まあ、A も続いて出始めたかなといったところですね。
どっちかがドーンという感じではないんですね。
そうですね。
はい、改めまして今日インフルエンザについてご説明いただきたいんですが、まず感染経路というのは
これはもう一般的に皆さんよくご存知だと思いますが、
うん、
もう本当に咳やくしゃみから、うん、まあ、飛沫感染という形で感染してきますね、
はい、風邪というよりもかなりこう症状重いと思うんですが、
はい、
一般的な症状はどんな感じでしょうか。
まずやっぱり高熱、うん、あとは、もちろん咳や鼻もありますが、全身症状で、まあ、頭痛や筋肉痛、関節痛など伴いますね。
ね、小さい子は関節が痛いとかは言わないですけど、かなり高熱 で、
はい、
ぐったりとね、することもあるわけですよね、
はい、
そういった場合、治療法は、お薬は今のところ子どもには使えるんでしょうか。
そうですね、その昔は本当にもう普通のお風邪と同じように水分とって、
はい、
まあ、熱を下げてっていう時代もありましたが、
はい、
今では、まあ、検査で診断もできますし、
はい、
まあ、診断がついたところで、まあ、小さいお子さんに関しては、まあ、ちょっと状態を見て、
うんうん、
やはりこの抗ウイルス薬が必要であれば、
はい、
インフルエンザ用のこうウイルスを、うん、まあ、結構飲むものとか、
はい、
あるいは吸入するもの、うん、あとは大人の方ではもう点滴で治療するというのお薬いろいろ出てきてますので。
そうなんですね、はい、まあ、そういった中でこうなるべくは、まあ、自分の力で治っていければいいんですけれども、
ね、はい、
当然お家でもお食事とか生活面では気をつけなければいけませんね、
はい、
食事とかどうでしょうか。
感染してしまいましたら、
うん、
やはり、まあ、胃に負担のないようなもので、
うん、
消化のいいものと、
はい、
やはり水分をしっかりとるということですね、
はい、暖かくして休んでいるという感じ
です、
はい、
そうですね、
熱のあるうちはあまりお風呂とかも入らない方が良さそうですね、はい、
そうですね、あまりちょっとこう体力消耗するような、
うん、
状態であれば控えた方がいいですよね。
わ、うん、かりました。ちなみにインフルエンザの予防法というのはやはり予防接種が一番でしょうか。
そうですね、予防接種が一番なんですが、
うん、
ちょっと勘違いされている方もいらっしゃると思うんですが、予防接種をしたら絶対ならないわけではなくって、まあ、軽く、うん、済ませれ、
そういうことね、
うん、られますという形で、うん、解釈していただいて、
うん、そうですね、打ったのにみたいな、ね、
そうですね、
うん、ありますからね、
はい、
じゃあぜひここも勘違いせず、ただ、
はい、
やはり打っておいた方がいいのはいいわけですよね、
はい、もちろんそうですね、
はい、あと赤ちゃんがいるご家庭家族が打つとか、
そうですね、
そういう工夫も必要だと思いますが、はい、で一番インフルエンザで お母さんたちが心配されているのは脳症になってしまうんじゃないかというのがね、
はい、
未だ毎年こう聞かれますけれども、
はい、
脳症というインフルエンザからの脳症というのは予防はできるんでしょうか。
これはなかなかやはり、まあ、難しいとは思うんですけれども、
はい、
やはり基本的には予防接種をしていただく、
はい、
ということと、何をしておけば絶対なりませんっていうものではないですので、
うんうんうんうん、
まあ、普段からやっぱり、まあ、体調心規則正しい生活とか、
うん、
まあ、食事を気をつけるとか、
はい、
まあ、その辺を気をつけつつ、なかなかちょっとこれはなりませんという方法がないので難しいのですが、予防接種は必ずしていただきたいですね。
何かこう飲んではいけない薬とかっていうのはあるんですか。
そうですね、頻度が多くなるという報告ではインフルエンザになった時に、
うん、
大人の用の解熱鎮痛剤を、うん、熱が高いからということで使われてしまうケースがあると思うんですが、
はい、
そういう時にやはりこう発生の頻度が高くなっているようですね。
解熱剤はそうしますと小児科で処方されたものを指導に従って、ね、
はい、
使った方がいいですね、
はい、
分かりました。脳症になってしまうと本当に大変なんですけれども、
はい、
少しねでも早く病院にせめて見せていただけるようにこうインフルエンザになったらちょっと注意して見ておくということも大事ですね。
はい、そうですね、
分かりました。ぜひまずは予防から始めていただきたいと思います、
はい、
今日は村上ゆかり先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。